77.1 Rainbow FM。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、昭和レトロな空間と美味しい料理を宇南の場合空海、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この町の町づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの町づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
発展町空海の友です。諫早の昭和レトロなヨーロッパダイニング、大人の隠れ家でこっそり美味しいお料理はいかが。赤い絨毯の階段が目印。諫早空海で検索してね。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
わかわか、君と君と君と手をつないで。
令和4年5月30日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹の鮮魚みさねえです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、FM 諫早虹ラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。
タラミのお弁当おむすびコロリンの糸山です。毎週月曜夕方5時から社長さんいらっしゃいって番組は、収録版がネットで何度でも聞けます。社長さんいらっしゃいで検索ね。最高です
。始まるよ。
はい、今週も始まりました。みさちゃんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。こんにちは。
よかったらスマホを切っとってもらっていいですか。ピロピロピロピロ、さっきから全く
なんちゅう緊張感のなさ
ねえ、素晴らしい。 お孫さんいかがですか。
もうね、孫ちゃん 1ヶ月になります。1歳、いや1ヶ月になってね、ニコって笑うの
笑う、今ん1ヶ月ちょい、1ヶ月超えた、1ヶ月ちょい、
そうなんです、
笑う、
ニコってね笑うん、まだケラケラって笑わないんだけど、もうね私がお風呂の係で早く帰ってお風呂に入れないといけない。
その割には昨日なんか福岡で遊んでつらかして酔っ払ってなんか大騒動してましたよね。
いや、あの婿殿がね来た時にはちょっと私も解放されるんですよ。
あ、昨日は婿殿の当番だったから、そうそうそう、うん、福岡行って昼間から飲んでつらかしてもよかった日だったわけですね。
飲んでつらかしました、すいません。
またそれは中継してくれる人おるもんね、
こそって言ったときに
ねこそって言った割にはなんかライブ中継とかね、
しまった、これこそって聞いとったら、
やっぱみんなね見てますからね、
わ、はい、からんかなって思ったんですけどね。まさかおちゃんがラジオで言うと。
いやー、これやっぱり言っとかんとね。
どういうこと。どういうことだい。
まあそんなわけでね、今週はですね159人目のゲスト様になる、は
い、うんうん、159
よ、
そうです ね、
ね、
150人代目最後。
あ、なるほど、
ね、
まあまあそうやね。知的障害者バスケットボール長崎県チームコーチ原田達夫様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあね、イケメンなんですよ原田さん。
とんでもないです。
ねえ、まつげも長いし二重まぶたです
。横から見られてる感じが。
そういうとこ一生懸命によるわけよね。
で、このまつげ羨ましいな
って。あ、そっか、もともとあれでしょ、つけまつげじゃないんでしょ。
あ、そうですね、今日、あ、つけまつげじゃないですね。、はい、しっかりと
多分ね、エクステカスなんかされてるんじゃないか。
それはやっぱり女性の人はそういうまつげを求めて有料でこう、
そう、有料でね、
ちょい足ししたりするわけやろ。そう
そう、これだけちょい足しできたらいいなと思いながら。
まあ、あの知的障害者バスケットボールって、はい、
うん、
私も知らんかったんです
ね。え、うん、あの身体障害者の、
知らんかった。
間髪入れずに入りましたね。ねえ、ね、いや本当知らんかったんです。
車椅子バスケはね。
そうそう、うん、車椅子バスケはよくあるし、
そうですね、
まあそのなんていうかな、うーん、大きな大会なんかもテレビであったりとかするけど、
はい、
うん、あ、そうか、パラでもあったよね。
パラでも、ね、
パラでもありましたね。
あったよね、うん、
はい、
でも知的障害者って知らんかって、
はい、
でまあ不思議なご縁で原田コーチと出会って、
うん、
すぐ見に行って諫早 の、 あの新道の体育館でね、
そうです、
あ、
練習をされていて、
はい
はい
はい、まあ、車椅子バスケもそこでしょるんやけどさ、
ここのスタジオのすぐ近くです
よね。そうそう、スタジオのすぐ近く、城山省のちょっとクレモ寄りのとこやね、うん、
すぐのとこですね。
そう、見に行ったらさ、はい、全然わからんもん。
長崎県の知的障害者チーム、
そうです、長崎県の代表チームになりますので、う
ん、誰、まあ、いろんなところからそこに練習に来られてるんですか。
そうです、あの今在籍しているのが、まあ、諫早はじめ大村、うん、長崎で島原、
うん、
ぐらいですかね今は在籍はですね。
まあ比較的集まりやすい場所ではあるわけ、
うん、県北とかからだと大変だなと思ってたんだけど、
はい、
それでほらクレモのインターがさできたやろ、
島原はね、
めちゃくちゃ早くなった
から、だからめっちゃ便利よね、
便利になりました。
どっから来るにしてもさ、長崎から来ても高速使って、はい、諫早で降りずに車まで来て、
うんうん、
やからさ、
うん、
島原も便利やしね、
うん、じゃあ一応 県央地域みたいな感じになってますね。
そうですね、
うん、そっか、チームバスケットって何やったっけ。
バスケは5人ですね。5人のプレイヤーが
5
で、そのプレイヤーとそれ以外にも何人ぐらいいらっしゃるんですか。
だいたいベンチに入るのが今は12名っていう大体枠でですね、
うん、
でその中でいわゆる試合に出てるのは5人、
うん、
残りの7人はベンチにいて、
うん、
あの交代したりとか、
はい、そっか、
あります。
もともと原田さんは、
はい、
もう小学校からバスケ、
もう小学校のミニバスから、
あ、
中学校高校、うん、でも社会人になっても、まあ、
してまずっとバスケ、
そうですね、うん、バスケしかできないですよ。
諫早の町の子ですか。
あ、そうですね、 ずっと諫早、根っからもずっと諫早なので、諫早人、諫早人です。
中心部、
そうですね、幸町あたりに、はい、住んでおりましたので。
干渉干中だ。
干渉干中です。
干渉干
中、はい、うん、そうです。
干中もバスケ強いもんね。
でもおちゃんとしたらバスケットのコーチっていうイメージで、あの原田さんあるじゃないですか。はは、私一番最初お会いした時には、はいはい、介護の原田さん、
介護の原田さんね、
はい、ね、もうそちら あの世界でもバリバリといろんな面白いイベントされてますもんね。
もうたくさんの本当ご縁があってですね、いろんな知識をいただけてるって形なので、はい、いろんなつながりです。
新しいことを次々とね、はい、されてるので、この力でこうバスケットもこうきっときっと面白くなっていくと思います。
そうね、はい、だからそのなんていうか、その学校出てからもうすぐ福祉の世界に行くわけ。
そうですね、高校卒業してからは、うん、今はもうない亡きなんですけれども、はい、幸町にあった長崎福祉専門学校という、はいはい、まあ、介護福祉という資格が取れる専門学校を卒業して福祉の協会に入ったって形ですね、はい
は
いうん、
それは当時、はい、そこの専門、まあ、専門学校って言われるものもいっぱいあるじゃないですか、うん、いろんなジャンル、はい、でそこ その福祉の資格を取ろうとしたきっかけって何なんですか、は
い、もう全然かっこよくないですけど、うん、その当時って国家資格っていうのは卒業と同時に取れたんですよ。
あ、介護福祉、
ね、今は亡きなんですけどね、はい、介護福祉
当時、
当時はですね、当時、うん、はい、うん、だからもうそれを取りに行ったって形なんですよ。だから
一定期間過ごせば、そうです、
なるほど、
だから明確におじいちゃんおばあちゃんの介護をしたいからとか、そういうのは一切なく
一切なく
ね、何しろ国家資格を欲しかった、そうです、ということ
で、ね、あ、何ぞ欲しかった中で、
う
ん、
そうです、
それは割と取りやすいっていう時期だった。
そうです、そういう時期、うん、時期ですね、
時期よね、今はそうじゃないけど、うん、当時はそこ、ようそこを見つけたね。
いや、知人の、うん、知人からですね、うん、知人からの紹介で、もともとそうやって、バスケットを通じて、なんて言いますか、トレーナーという人を支えてくれる方々を見てて、うんうん、こんなのもいいなっていうのが、もともとずっと話だったので、はい、でそこにたまたま、まあ、プレイヤーじゃなくても介護っていうもので支えることできるんじゃないかっていうのが本当に、うん、
なるほどね、
そういうこともらって入った
んですね。あ、そ
っか、はい、
もうプレイヤーじゃない方というか、
そうですね、
プレイヤーもね、
いや
当時は現役バリバリできる年齢じゃないんですか。
そうですね、けども高校を卒業してからですね、うん、もう第一線じゃなくていいなと思いました。
え、そうなんだ、
そうなんです、うん、
早い、
いやいや
結構ね、
うん、
燃え尽き系おるよ、
はい、
あ、そうい
い意味でよ、
うんうんうん、
いい意味で、だからもう結構眼中も強いから、
うんうん、
ガンガン行くんで、うん、じゃあ大学でそのまんましてるかっていうと、みんながみんなそうではないよね。
そうですね、
もうそこでやっぱり満足、
もう一生分のバスケはやりました、みんなプレーしました、
もしかしたらね、
なんか一つはまあありがたいことに小学校から高校までキャプテンという立ち位置でやらさせてもらってて、でまあそのプレイヤーとしてやるよりもどちらかというとチームをいかに結束させて臨むようにするのかっていうのに、もう高校の3年、まあもちろんプレーとしても徹してたんですけども、まさに終わったら次のやっぱり自分でチームをとか、やっぱり組織を作るっていう風なところに頭はいってたような気がしますね、う
ん、すごい、なるほど、
だからまあ両方あると思うさね、うんうんうん、野球の世界でもそうと思うよ、うんうん、コーチングに入る人いっぱいおるしね、
そうね、
はい、
うん、
それとまあそのスポーツチームを経営する方に入る人もおるし、
う
ん、
ね、
はい、ね、
そうね、だから全体的が見えてるんですよね、
そうですね、
常にね、
はい、
そう、
うん、
だからそれはスポーツがそれをやったからそこで行くっていうことでもないし、うん、まあ、原田さんの場合はずっとバスケでまたバスケも関わってるかもしれんけど、うんうん、はい、まあ、例えばほらベルカの社長とかさ、うんうん、ね、
そうね、
バスケの社長やけど、ね、元はサッカー部やもんね、
そうですね、そう言ってましたね、
うんうん、ただやっぱりスポーツチームの経営という意味では、うん、多分似たような、うん、感覚なのかもしれない、
そう、ね、多分そうだと思います、うん、支えるっていうね、
そうですね、
はい、うん、とか介護の方もそこはもうね、何年いらっしゃいました、
もう介護は今初めてですかね、
初めて、
初めて、
うん、
初めてはもう15年以上経ちましたね、16年、うん、7年目入ったから
ね、もう介護畑一筋、
介護畑一筋ですね、
うん、はい、まあ、それでその知的バスケの長崎県チームっていうのがどうやってその出来上がっていくわけなんですか、ね、
はい、 今から8年前にですね、うん、長崎ガンバランバ国体、
うん、ガンバランバ国体、はい、
でスポーツ大会の大会、
はいはい、ありましたね、
があったんですよ、はい、であの時に知的のバスケットっていう種目はあの全国にあるんですけれども、ただ長崎にそのチームがなかったと、
うん、
で一人の知的障害を持った、まあ、選手がですね、うん、バスケットがやりたいというふうなことを持って、はいはい、県の方からですねお話があって、うん、でちょっとチームをこう作ってもらえないか、まあ、それにちょっと手伝ってもらえないかっていうのが始まりです、
じゃあまだ8年の若いチームなんですね。
そうですね。
まあ、その時から長崎県から集まってくるチーム、いわゆる長崎県と名乗るチーム。
そうです、今の形と同じですね。
それ、
う
ん、だって、ね、はい、だって九州大会がありまして、うん、各県から。
そうですね、はい、
ね、沖縄からも来てたよね。
沖縄からも来てました。
おすごい、
うんうん、やってて僕も見に行ったですけど、かなりレベル高くて、うんうん、面白かったですね。
ありがとうございます、
でそこでどうだったんですか、成績は。
成績はですね、決勝までまあ行きましたんですけれども、うん、福岡市にですね、
うん、
ちょっと15点差で負けちゃって、
ま
あ、結果としては準優勝という形で。
準優勝すごいじゃないですか、はい、ねえ。
でも福岡って福岡県チームと福岡市チームと
違うんだ。
そうです、
いますよね、
はい、
あれどういう境目なんやろ。
あの政令指定都市、
政令指定都市だから、
はい、なので、まあ、福岡で言えば北九州市も実はあるんですけれども、うん、今回出場してなかったんですけど、
うん、
その制度があるので福岡県と福岡市っていうものが出てます。
なるほど。
そこで選手の取り合いって何やろか。
本当ね、
実際はやっぱりありますね。ありますって言ったらおかしいでしょうけれども、うん、やっぱり一つの県なのにっていう感覚で、う
ん
う
ん
う
ん、こっちで出てよみたいなのあるよね。
ありますね、ありますよね。
でもあの車椅子バスケなんかは はい、すごく分かりやすいけれども、知的障害者というと、
はい、
もうあの本当にあのいろいらっしゃいますよね。
そうですね。
で一見健常者にも見えるし、
はい、うん、外観ではもうほとんど区別
分からないですよ ね、はい、
で特にこうプレーしてる姿って、うん、もう全く分からない。
分からないですね、
うん、分からない。でかいしね。
だからそういうなんか決まりっていうかあれがあるんですか。
そうなんです、一応選手大会に出場するにあたっては療育手帳という、
はいはい、
まあ、いわゆるあの障害者、うんうん、あの知的障害者の方にあの出される手帳を持って大会に出れるという形になるので、
少しちょっとプライベートにも触れてみたいんですけど、
はい、
もともと幸町。
そうなんです、はい、
うん、幸町に行って、
はい、
先ほど打ち合わせの時には、
そう、
打ち合わせの時ですね、はい、
ご実家がみんなが知ってる
ラーメン屋なんですね。
ラーメン屋
ラーメン屋だったんです。
ちょっとびっくりだったですね、
びっくりやった。その宝パチンコさんの隣。
そうです、
うん、
ね、あーって多分みんな言おると
思う。あの2回ほど突っ込んで車で突っ込んで来られたラーメン屋さんって言ったら皆さんも分かるかと思います。
あの時ちょうど修学旅行だったの、小学校の、
うん、
うん、
でみんな目の前通ったら、うん、あ、私当時はタッちゃんタッちゃんって言われたので、うん、タッちゃん車が突っ込んでるよってずっと言われて
あ、タッちゃん家に、
はい、タッちゃん家にタッちゃん家のお店に車突っ込んでるよって、もうそれが一時ずっと続いたんですけど、
ねえ、
それラーメン食べに来て突っ込んだわけ。
いやいやいやいや、もう夜中です。
あ、夜中なんですか。
夜中なんですよ。
は、
2回突っ込んだんですけど、うん、2回とも夜中だったんです。
あ、そうだったのね。
でもそれそこに住んどったんやろ。
あ、住まいまた別だったんですよ。別なんですよ。そうです。
あ、お店だけや
った。お店だけなんですね、
うん、でちょうどあそこが信号待ちの時にいつもこうあの張り紙がね、いらっしゃる時には車じゃな、玄関から車では入ってこないでくださいかなんかそんなこと書いてありますよね。
おー、そこまで見ていただいて嬉しい限りです、ね、
いやいや、すごいなんか面白いなこの張り紙と思って、
うちの親父の一生懸命、
うん、
絞った頭で書いてある
、ね、諫早の町の子ですよあの辺はね、
うん、
でもあの辺も今ねラーメン屋さん増えてきて、
増えました ね、
ね、ラーメン街道になってますけどね。もう今はされてないの。
今もしてないですね、5年ぐらい前に、5年も経たないかな、はい、もう、
そこを継ごうとは思わなかったんですか。
あ、ですね、やっぱり商売肌なので、
うん、
実はあの一番初めにその福祉畑に入った時に知的障害者の施設から実は私始まったんですよ、福祉が。
そうなんですね、
今は高齢者なんですけど、
はいはい、
でその知的障害の施設を一旦5年ぐらいで辞めちゃったんですよ、
うん、
その後に親父にずっと継がしてくれ継がしてくれって言って、
あ、狙ってたんです
ね。狙ってたんです。だけど親父はもうずっとするな、儲からん、やめろっていうのをずっと言ってて。
あら、そうなんですね。
で、まあ、実際だから一回私も入らないとなかなか気が済まないタイプなので、うん、もう入ったのは半年ぐらいだったんですけど、うん、あ、本当だ、これは福祉の道にも一回戻ろうということで戻っちゃいました。
そうだったんだ。
そうなんです。
じゃあ余計ブレないね。
ああ、
一回半年見てるからね。
もうそこがやっぱり だから本当今でもですね、うん、もうもしやってなかったらひょっとしたら、ね、ね、やりたいっていう思いが、願望が強くて
ブレるはずよ、
はい、
あ、なるほどね。
しかし本当に自分で一からやったらもしかしたらうまくいってた
かもしれない。あの、ね、原田さんはとってもその斬新な、うん、次々と新しいことにされてるから、うん、きっと何をしても、ね、うまくいくんだと思います。
うん、ありがとうございます。
されてても後を継がれててもそのラーメン屋さんの形じゃなくていろんな方向にこう、あ、斬新なラーメン屋さんっていうか、うん、そんなを
なんかやってた気もするな、
じゃないかなって。
じゃあもう 半年後福祉じゃなくてラーメン屋やってるかもしれないですね。
まだ分からん可能性はやっぱりね、こうやっぱりこうなんていうの、今ブレないかもしれんけどやっぱりどこかにあるはず。
ありますね、
うん、
なんかやっぱり
無駄なことないからどっかでこう、うん、ね、自分の晩年とかでも、はい、こうちゃんと合致するタイミングがあったりとかするので、うんうん、それは、
う
ん、
そうね、それもしくはその知的の方々 その就労っていう意味となんかこうシンクロ、
うん、
もしかしたらね、うん、そういうのも可能性はゼロではないよね。
ちょっとうっすら持ってるんですよ。
でしょ、
うん、そうね。もうそういうやっぱりですね、うん、何かどうしてもその何て言いますか、あの障害持ちの、その知的のプレイヤーもそうなんですけど、うんうん、やっぱりその就労する場所っていうか、うん、就労する内容っていうのが、うん、まあ、本当限られたものになってきてるので、うん、やっぱり彼ららしいものを、うん、はい、出せるところはそれはラーメン屋とは限らず作る必要があるのかなと思ってますね、
うん、働く場所をね。
そうですね、
うんうん、そう思うよ。でもその長崎国体の時にバスケのチーム、まあ、ずっと子供の頃からバスケハマってて、
はい、
それから今度九州大会レベルの長崎県チーム率いて、その頃、はい、始めた頃は独身やったやろ。
そうです、独身ですね。
で今の奥さんはバスケ絡み、
はい、今の奥さんはバスケ絡みではないですね。
あ、今の奥さんって一人よね、ま
あ、1、2、あ、一人です、です。もうこんなところで。
なんで一歩再生ない。
バスケ絡みじゃないの。なんかバスケ絡みのなんかどっかのなんか妹さんとか、
はい、
そういうのないの。
もう全然違う、バスケ界の関係なくて、もともとは今の嫁はあの同じ職場で、
はいはい、
うん、
福祉施設のね、
そうです、福祉施設の事務員ということで、
うん、
やってて、そこで出会ったっていう形ですね。
じゃあ福祉の方で出会った。
あ、そうです、そうです。
なるほど。
福祉、バスケットじゃないですけれども、
は
い、
バスケには理解あるかった。
まあ、もともとこういう性格なんでですね、
うん、
この性格なんでもそこは理解が、
うん、まあ、たっちゃんがやるんだったらやるでしょみたいな感じ、はい、
ね、
多分そう思ってるだろうという
一度ちらっとお会いしました。素敵な奥さんですよ。
あら、そうなんですね、うん、
ありがとうございます。
素敵な奥さんですよ、
うん、
ね、楽しいね。子供さん2人でね、またこの子たちが可愛い子さ
おいくつですか。
上が5歳、
うん、
この小学校に入るラインですね。でその下がまだ2個離れてるので、
うん、おちゃんとこの孫ちゃんと一緒ぐらいか。
うちは一番上が小学校2年生。
あ、もう2年生になるんだ。うん、今一番可愛い時ですね。
なあ、皆さんそう言われるんですよ、うん、だから今のうちに今のうちにって言うんですけど、うん、まあ、まだ実感として分かんないんですけど、
いや見た目も可愛いもん。ちょっとハイレベルよ。
そりゃそうでしょ、このまつげだもん
ありがとうございます。まつげも長いですよ。
はい、我々の仲間にもそっち系の人いますから、芸能系の方もいらっしゃいますんで、もし興味があれば、
ちびっこモデルに。
ちびっこモデル、いろんな方が求めてらっしゃいます。
え、そうなの。じゃあうちの孫も。
あ、可能性ありますね。チャンスはいくらでもありますんで、言ってください、興味があれば。
ありがとうございます。
もうね、九州大会がその先だって高木であったんですけど、はい、会場にベルカの衣装を着たマネキンが飾ってあって、
はいはい、
これって、まあ、これからベルカも長崎ベルカも知的障害者バスケに興味を持っていくぞというなんかあれ暗号ですか。
はい、あれは今大会長崎で開催されるということで、
はい、
あとベルカさんの方とですね、ちょっとつながりを持たさせていただいて、
うん、はいはい、
で 長崎で どうせやるんであれば、うん、やっぱりその長崎にもプロチームがあるんだというふうなところをですね、うん、示したいということもおっしゃってくださって、はい、あとは決勝、まあ、戦った優勝チームにはベルカさん の、はい、ホームゲームのですね、はい、観戦チケットまでいただいて、
なるほど、
はい、まあ、そのようなつながりを今回持たさせていただくことができました。
ね、
はい、
ベルカも優勝しましたしね。
そうですね、
うん、
とかやっぱり知的バスケというのも、まあ、車椅子バスケもそうなんだけど、うん、やっぱ皆さんの認知をまず上げて、ね、ということであれば、例えばベルカがプロのゲームをする会場で、
うんうん、
綺麗にカラーリングしたコートで試合の前になんかパフォーマンスとか、はい、
それも
できたらいいよねって思う。
選手にとったらモチベーション上がりますよね。
選手のモチベーション、まあ、また周りの方々のですね、その知的バスケを知るっていう機会もいただけるのかなというふうに思ってます。
なんかそういうチャンスが生まれたらかっこいいよな。
いや、なりますよね、次々と。
しかしあれはさ、去年かな、ベルカのコートで、
はい、
ウィンターカップの決勝やりましたよね。
高校ですね。
高校、はい、すごいと思った。
うれしいよね。
嬉しいさ。いやね、九州ね、ウィンターカップクラスでもね、なかなかその高校の体育館ぐらいや、せいぜいバスケって、
うん、そうね、
もうちょっといいとこでやらせてあげたらいいのにって昔思ってたの、
うん、
そしたらベルカの、ね、コートでやってたので、うん、これはすごい、
すごいです本当に、
うん、思いましたでございますよ、
ね、え、
うん、
どんどんいろんなコートで、ね、使われたらいいですね、
はい、
ですね、そういうわけで前半こんな感じなんですけど、言い残したことはございませんか。大丈夫ですか。
大丈夫ですね、ありがとうございます。
今のところ大丈夫ですね。また後半も続きますんで、後半なんか面白い少年が出てまいりますんで、
はい、後半も聞いてください。
いらっしゃいませの大きな声が、その声を聞くだけで疲れも飛んでゆく、そんな新鮮な空気が漂う明るい店にはいつも笑顔が溢れてて、活気に姉とスタッフの笑顔があふれてる魚屋がある、その魚屋の名前は竹の鮮魚店。
社長さん、よう気にしちゃったなった。
SDGs を実践する NPO 法人チームレス、学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。 NPO 法人チームレス、ホームページをご覧ください。
令和4年5月30日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい、お相手の上野屋と
竹の鮮魚みさねです。
本日は知的障害者バスケットボール長崎県チームコーチ原田達夫様をお迎えしてお送りしておるところなんですけども、
はい、
まあ、障害者という意味では今よくダイバーシティという言葉と、はい、インクルージョンという言葉があってね、はい、でダイバーシティというのはもうそれぞれを認め合ってという、
そうですね、
個々を認め合って、はい、インクルージョンはそれが一つのものになって出来上がったものを構成しているそれぞれを認め、お互いに認め合うということで、まあ、前回もね、竹の鮮魚のメニューで言うと、
はい、
海鮮丼ですね。
海鮮丼
これ先だって長崎の公園でも僕それ使わせていただいて、すごくなんかみんな理解が
深まる。めっちゃ
分かりやすいですね、海鮮丼はね。
だからそれぞれエビとかイカを認め合うのはダイバーシティで、それが一つの丼の中に入って それがこう口に丼の中に収まって、はい、ね、その状態がこうインクルージョン
な、インクルージョンですね。わかりやすいですね。
そう、
ちょっと私も使わさせていただきます
。そうそう、ぜひぜひよろしくお願いします。それでね、その違いは違いだって間違いではない、身近なとこから始まるダイバーシティ&インクルージョンということで、6月4日に島原文化会館にあの乙武さんがお越しになるということでですね、
乙武弘忠さんです ね、
会いに行こうという企みをしてましてね、せっかく会いに行くなら、諫早の電動車椅子プロ連れて行こうと思って、
プロがいらっしゃいますもんね、
一緒に行ってこようと思ってですよね、はい、そしたらなんかスタジオに乱入してきましたけど、プロがプロ、
はい、今日も乱入してきました、秋山大輝でございます。
パンパカパンとかないの
あれって
ちょっとおたおたしてみます。
ありがとうございます。はい、今日もやってきました。はい、
ねえ、
はい、
6月4日はあの諫早せ、あ、諫早じゃない、あの青年会議所の、はい、県内の青年会議所の皆さんが島原に集うという、う
ん、あ、県内が皆さん集うんですね、うん、ここ、
だから長崎コンファレンス2022年、うん、in 島原ということで、うん、3つのゲストさん、はい、一番目が島原の市長の古川隆三郎様、うん、選挙に行くのは誰のため、
はい、
で2番目お昼午後1の公演が乙武さんで、うんうん、またその後3時ぐらいからまた別の公演が入って、最終的に4時半までという3部構成 で、うん、で秋山さんとはその1時半からの乙武さんの公演にと思ってるんですけど、
はい、
まあ、そのもしチャンスがあればね、
はい、
なんか質問コーナーとかで喋ってみたいね。
そうですね、
うん、いかがでしょうか。
今質問考え中なんですけどね、
そうい
よいよ今度の土曜日ですからね。
うん、そうですね、
はよ考えとかんとって感じです。
いや
ー、はい、
乙武さんとあの大輝くんのツーショットがね、はい、きっと写真にアップできたらいいね。
なんかね、実現しそうな気がするね。
でまさかこんな感じでこの形で実現するとは思わなかったんですけど、
うん、
はい、
ね、まだしとらんけど、
まあ、まあまあそうですけどね。
いや、するんじゃねえかみたいな。
そう、するんじゃねえか、うん、まあ、うん、
乗り込んでいきましょうよ。
はい、乗り込んでいきましょう、
ね、
はい、
それで秋山さん一番目立つ座席をあのお願いしてますので
そうなんですか。
そりゃそうよ、はい、そこは使えるコネは全部使います
すごい
もう上野のお茶についとけば何でもありや
ね。そう
です
ね、はい、
ね、え、はい、だから乙武さんの公演の後にねちょっとでもこうチャンスがあるとなと思ってるんですけどね、
はい、
うん、
ゆっくり考えとってください、
はい、
うん、大輝くんこっちにも社長さんいらっしゃいにも乙武くんお願いします、乙武さんお願いします、
はい、
まあ、それまあその直接は無理かもしれんけど、まあ、電話して
電話でもね、
そうですね、
可能性あるもんね、
あるかもしれないですよ、
ね、え、最後お前も頑張れよで終わりましたね
素晴らしい、
だから僕はね乙武さんにね諫早にこういうおもろい子がおるっていうのをなんか知ってほしくて、うん、ね、
いや、そんな面白いですか僕
面白いです
じゃあ逆に聞きますけど、
はい、
面白くないですか。
いや、わかんないですね、自分じゃわからないんですよ自分じゃ分かんないんですよ。
面白すぎやろ、
みんなから言われすぎてますけどね最近ね、
うん、面白い。まあそういうわけでね、まあ広い意味ではね原田さんのお仕事とも、はい、こう関わってきますからね、
うん、そうですね、
そうですね、
ね、まあ、知的と身体っていう大きく分けて2つあると思うし、
はいはい、
もう最近ではどちらにも当てはまらないっていう障害も出てきている
し、うん、そうですね、
もしかしたら我々もそうかもしれんし、
うん、そうですね、
いやいや、その可能性は本当に広い意味ですね、
うん
うん、だからまあもしかしたら我々気づいてないけど、傍から見るとすげえおかしい人材かもしれんだよ。
え、おいちゃん気づいてないだけだよ
松田さんに言われたらすごいよねありがたいよね
うんって大変からこれこれあれでしょ、現地とウェブのハイブリッド開催、
はい、
ウェブでも
ウェブもあるみたいですよ、ね、それで、うん、 あの申し込みがあのホームページ上5月20日ってなってるんですけど、うん、今見たら6月1日も問い合わせが多くて、はいはい、6月1日まで延長中ってことなんで、まだ間に合うと思いますんで、
そうだよかったね。
で、まあ、諦めずにどれか一つでもいいので、ね、あの全部は大変だから、はい、どれか一つでもいいし、あの島原の市長さんのなんか話も面白そうやけどな。選挙に行くのは誰のためはね、ちょっと興味ありますね。
子育て世代と島原市長の討論会なんですね。
そうみたいですね。
お、本当ですね、
うん、面白そうです。ぜひ興味ある方は長崎コンファレンス2022で検索すると出てくると思いますんでね、うん、秋山さんもまたぜひ、はい、6月4日、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、たまたまね遊びに来たら呼び止められる。
まあそんなこんなで一旦 BGM 太田明、
バクのように夢を食べることができたならば、眠りを邪魔する悪い夢は食べてやるからおやすみ。もしも僕が馬のように優しい瞳を持っていたなら。
社長さんいらっしゃい。
はい、ここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽく、
はい、
原田コーチにですね、うん、どんな思いで、はい、まあ、今の仕事、今の自分を続けられていますかという質問でございます。お願いします。
お願いします。
はい、どうぞ。
まあ、あのバスケットのことにちょっと関することかもしれないんですけれども、はい、あのこの間その先ほど言っていただいたあの九州大会が、はい、長崎であったときにですね、
はい、
あの今大会から今まであの指導していく中で、まあ、選手たちを勝たせないと勝たせないとという思いが強くてですね、うんうんうん、はい、まあ、いわゆるちょっと萎縮をさせてた時代があったんですよ。
わかる。
で、先ほど上野さんが見た僕たちのチームのイメージっていうのはすごく楽しそうだねっていうのをおっしゃっていただいたんですけれども、うんうん、まさに今大会ですね、それをすごく意識して指導をしました、うんうん、で、まあ見て感じていただいたように、うん、まあ、選手たちがもういろんな発想を持ってプレーやる、
うん、
で他の自分以外のプレイヤーがシュートを決めようもんなら自分のごとく喜ぶ、
う
ん、
そうね、
まあ、そんなところがですね、うん、一つ今大会準優勝ではありましたけれども、うん、今までのチームとは違う、まあ、立ち位置でこうできたのかなというふうに思っております。
いや、2階席からベンチ見とってすごい楽しそうやったよね、うんうんうん、だからそのやっぱり勝てば全国っていう大会やったからさ、そう、ね、そういうのにしては結構みんなね明るく楽しそうにみんな笑顔でさ、だからすごいベンチやなと思って、
萎縮したら力が入って本来の力を発揮できない、うんうんうん、けども楽しんであのいい具合に緩んでるっていう感じですね。
まあ、そうです、いい意味の緩みですよ ね、うん、
まあそこに行き着くには相当あったと思うよ。
やりましたよ本当。だから、
うん、
あの今本当になって気づくのが、その私好きな言葉があるんですけど、うん、あのやってみせ、言って聞かせて、させてみて、うん、褒めてやられば人は動かじと、
うん、まさに磯六さん、
磯六さんなんですよ。
磯六さん
多分私も言って聞かせて、させてみてあれはこうできるんですよね、うん、ただその先がやっぱり勇気がいるなっていう風なのは思ってて、うん、だけど今回そうやって実践できたこと、まあ、8年目にしてようやくこんなチームになったことっていうのは、
うん、
多分今後、まあ、プレイヤーが主体となってできるチームにもっとなるんじゃないかなと思っております
。い
や、8年間の間にずっと試行錯誤があったんですね。
ありましたね。
あったしね、やっぱりね強くするのが目的やからさ、ね、あるもんね。やっぱ
あれ僕もちょっと指導者経験あって、あ、6年ぐらいあって、はい、でその頃の子供たちと今飲むわけよ、はい、居酒屋とか、ずっと怒られとる。
へ、
あの頃のおいちゃんひどかったなって
だってなんか努力根性忍耐 の、 あのスポコン時代じゃないですか、その頃ってね。
あれはいかんかったよみたいな。
そうなんですね。
ずっと怒られ
て
る、ね、
ずっとやっぱり心にあるのね、残ってるのね。 なんかなんで怒られたんだろうっていう、
いや、そのそれはないやろみたいな、こう理不尽感がやっぱあったんじゃないかなって思うけどね、やっぱりね、やっぱり勝つためにやってるんでね。
そうですね、
特に大会とかそうね、なかなかあの試合会場であのベンチのムードはないなと思って、いい意味でね。
あ、ありがとうございます。
上から見てたんですよ。で写真撮ってピッて、
そうなんです、
送った。
私だからなんで自分の携帯に自分が教えてる写真が載ってんだろうと思ったら上野さんだったんですよ。
あ、なるほど、
来られてたんだと思って、
うんうんうん、こっそり見てたんですね。
そうそう、こっそり見てましたね。
着てるよとかも言わず
に。あ、もうない、うん、なかったですね、はい、けどかなり多分あの距離だと近かったなっていうイメージあるんですよ。
一番目立つ場所でこっそり見てましたけど。うちの長男坊と一緒に。
あ、そうですか。あ、はい、あらら、ありがとうございます。
息子さんたちもあのバスケとかね、
うん、今も社会人で2人ともやってるので、
いや、でもその意味ではなんか新庄ビッグボスみたいな感じですよね、原田さんね。
いや、もうあんなとこまでやっぱりですね、
いや、もう
高値目指せないですけど、
きっと自分も派手にやっていかないといけない
そっちの方にですか。
そっちの方に振って、そしてあのプレイヤーも楽しんで、うん、お客さんも楽しませっていう、
本当そうです ね、はい、
それになりますきっと。
じゃあちょっと次大会はちょっと、うん、衣装から変えて、
ちょっともう私もイケメンコーチっていうのでバンバン SNS に、
やっぱりいかに相手チームを笑かすかっていうのも戦術としてあると思う。
あ、いいか、
あ、新しいですね。
みんな鼻ひげ描いとるとか。
あ、新しいですね、
うん、あのバカボンみたいにほっぺた渦巻いとるとかですね。
それでで
もルール的には問題ないやろ。
問題ないですよ。ただそのおひげを描くことが実際に多分やったチームないので、実際審判からちょっとって言われるかもしれないんですけども、うん、もう書いちゃったから
しょうがない。何でもあるよね。
もう消えないからっていうだけでいいと思います。
いや、これ塗ると熱中症になりにくいって。
あ、そうなんですか。
言えばいいじゃん。
ああ、言えばですね。じゃあ何かしら理由付けをつけておひげを描くという、
そうそう、
戦術で、
そうそう、
次大会を臨みたいと思います。
ぜひ何かやってみましょうよ。
はい。
相手チームの選手が誰が誰かわからないみた
いな。あ、いいですね。
まあ、これから何かやってみたいなっていうことありますか。
そうですね、これからはあの今回ですね、長与交際会というところにちょっと職場の方が、
そうだそうだ、
はい、動きまして、
うんうん、
でそちらの方で、まあ、今までは高齢者事業をメインでやってたんですけども、はい、まあ、障害者事業を今後、まあ、やらせていただけるということで、はい、4月から移りました。
お呼ばれしたんですよね。
そうですね、ありがたく、うんうん、はい、オファーをいただきまして、う
ん、ね、これから一緒にやっていくんでしょ。
そうですね、
ね、さだまさんとこう、
そうなんです、
ですよね、
はい、
ね、素晴らしい事業所なんで、うん、そこに原田さんがこうシンクロすると、
はい、ますますすごい、ますます面白くなりそう、
いやいや、
う
ん、
楽しみですよ。だから今ね、長与交際会も今までこうシニアメインでやられていてね、
はい
はい、でそこにちょっと知的という分野を取り込んでいく、うんうんうん、ね、はい、まあ、なんか相乗効果狙われてるんですよね、きっとね。
そうですね、まあ、一つはその障害の方々の就労の、うん、働く場所っていうところをですね、
や
っぱり今はどうしてもちょっと限られているところがありますので、うん、その幅広くやるっていうことと、うん、あとはこれの方で言いますと、例えば入居施設の方に入りましたと言った後にですね、はい、まあ、どこの施設もおそらく多分悩まれているところがですね、いわゆる活動のところだと思うんですよね、
はい、
まあ、どうしても認知症だとか、ちょっと体に不自由があったときに、やっぱりその機会っていうものがなかなかないので、うん、障害の授業、障害の就労をもって、例えば高齢者の方々にもやっていただける、
あ、なるほど、
横のつながりといいますか、
あ、そうか、
はい、そんなところもですね、幅を広げていきたいなと思いますし、うん、まあ、それも高齢と障害を両方やってないとなかなかできないことでもありますので、
うん、
まあ、
それ現状ではそのどこも基本的にそれぞれのこうなんか得意分野みたいな、なんかそれをこう一緒に やってる事業所っていうのはまだ少ない。
少ないと思いますね。あのそうですね、少ないと思います。
はい、うん、そうね、
まあ、これからの未来、未来がね、そうなっていくんやね。
で今からおそらくそのこれから介護保険使われようとする方々なんかは、うん、多分行きたくないとか入りたくないっていうのは大前提だと思うんですよ。うんですね、何か自由がこうなくなりそうだとか、うん、だったらそこに何かその方々の生きがいを持って楽しめるようなことがもしあるんであれば、はいはいはい、行く目的としてはあるのかなと、まあ、そういったところも作りたいですね。
なるほど、そうやね、行く理由ね、
行く理由なんですね、
うんうん、そう思うよ。それはあの先週のアイロンアの坂井田社長も似たようなことをおっしゃっていて、はい、だから自分が入りたい施設を作るっていう、
そうですね、
行きたい、行きたいその仕組みを作るっておっしゃってたから、はい、相通ずるですよね、
そうですね、うん、
まあ、チャイムが鳴りまして、あっという間にラスト3分、
早かったですね。
ラジオいかがで、先週全ハッピープレイ出てましたよね。
あ、そうです、あ、ちょうど先週金曜日にハッピープレイの方にも呼んでいただいて、うん、はい、
はい、ハピプレどうでした？また違う雰囲気でしょ？
また違う雰囲気です、ね、本当。
下田ちいちゃんのあのそっこいい声で、
はい、
ねえ、なんかプロフェッショナルラジオみたいな、ね、
そう、あそこはプロフェッショナルみたいな、
ね、アシスタントのくるみちゃんもね、
はい、
レベルどんどん上がってきて、
いやですね、
ねえ、あそこのスタジオもね、面白いですよね、
うん、面白いですね、なんか作りもまた使い方も本当におしゃれだなと思いました、うんうん、
ラジオ三昧ですね、ここのとこ。
いやいや、もう本当私はありがたい話で、
そうやって自分で番組持ちたくなっていくんですよ、だんだん。
あら、
ラジオってなんかそういう魔力を持ってますよ。
じゃあぜひちょっと力添えを、ああ、
ここに局長がいらっしゃいますね。
そうそう、局長よろしくお願いいたします。
いや、どんどんそうやってね、ラジオがだいぶ認知されてるような気がするんですよね。で、まあ、コロナもあって在宅が増えて加速してる、
はい、
それと、まあ、映像に少し疲れてる人たちも出てきてるし、ね、この音だけの世界っていうのはね、はい、非常にいいかなと思います。うん、子育て的にもいいと思いますけどね、ラジオってね。
そうですね、
まあ、そういうことで来週はですね、また子育て絡みで160人目のゲスト様は、はい、遊び歌のお兄さんとして子どもたちやママたちにも大人気ですね、太一郎お兄さんにお越しいただいて、
太一郎お兄さんなんだ、
歌三昧ですよ、 いっぱいね、収録ここのスタジオでも今音取ってるんで、
へー、
太一郎お兄さん
の
ね、
あの一番最初のオープニングの輪っかっていうのが、
輪っかも
そうなんですか、
ぜひ長与交際さん、交際会さんでもぜひ、
ああ
の本物なんで、本物、
楽しいです、すごい、
みんなでね遊ばせる歌、
あ、
聞くだけじゃない、
聞くだけじゃなくてですね、うん、体も動かしながら、
体を動かしながら、なるほど、はい、ぜひぜひお見知りおきをですね、
うん、楽しい、うん、
楽しいですよ、
はい、
うん、まあ、この後また生放送シームレス学園、大学生2人もうスタンバイしてます、
はい、スタンバイされてましたね、
この後もよろしくお願いします、
は
い、
チャンネルはそのままです
か、チャンネルはそのまま、うん、よろしくお願いします。さあ、最後のお別れのご挨拶なんですけど、秋山大輝さんもしぶとくまだいらっしゃいますんで、
しぶとくって言わない、
まだいますよ皆さん、はい、
一緒に、一緒におめて、
はい、ね、よろしくお願いします、
はい、
よろしく
お願いします、マイクなくても大丈夫やね、
大丈夫です、僕は余裕です
ということでお別れのご挨拶をしましょう。知的障害者バスケコーチ原田達夫様もご一緒に、せーの、
また来週、バイバイ、バイバイ。
知的障害者バスケットもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こんな私だって少しは可愛くなれるかな、
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、 昭和レトロな空間と美味しい料理を、雲南の場合空海、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたしました。